皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャスト、今日は2008年12月になっちゃった、12月の6日です、ハーモニクスライフセンターからお届けします。今日は、とても素敵なゲストがここに来ています。木を植えてね、日本中を確か出雲から六ヶ所村まで歩いたウォークナインというのをね主催された正木隆さんという人がいるんですね。で、私はこのウォークナインのことは、インターネットでずっとフォローしていたし、もちろん原発のことや六ヶ所村のこと、そして、日本海の森がどんどんね今環境汚染で壊れていっていること、全部つながってますので、このウォークナインというのは憲法9条の9なのかな、すごく平和にも意識を持った人たちが歩いてるっていうんで注目をしていました。で、その彼がですね、なんと初めてここハーモニクスライフセンターに遊びに来てくれたんです。こんにちは。
こんにちは。
どうも。
はい、
はい、やっとここに来てくださって、ね、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
ウォークナイン終わられて、そもそもあれをやろうと思ったきっかけとか、どんなことをやろうと思ったんですかね。ウォークナインは、
ウォークナインはね、きっかけは、戦争が起きたら原発が破壊されるようなことが起きると本当に思ったんですよね。
ああ、日本、
その危機感すごく強く感じた。
特に日本海側は例えば危ないですよね。例えば、北朝鮮のテポドンがどうのとかっていう話もあるし、それが核兵器なんか持ってなくたって大丈夫ですよね。原発にポンって
本当に
普通の爆弾1個やっただけで日本は終わっちゃうっていう感じですよね。
おそらくミサイルはね、原発に向けられてますよ。ほとんどみんな向けられてるんだと思う。そうするとすごい脅威ですよね。
そうですね。
で、僕はそれをね、もしもそういうことが起きたら、ほら、生きてるものがさ、生きとし生けるものが川も水もだけども空気もだけど何万年という間汚染されるわけですよね。
ですね。はい、
で、本当にそれだけは やってはいけないって、それもつくづく思いましたね。で、じゃあそれに対して自分に何ができるだろうと考えたのね。で、そんなにできることないんだけれども歩くことならできるかなと思ってさ、それで歩こうと思ったの。
で、じゃあ最初は一人で。
そうです、最初はね、一人で歩こうと思ったんだよね。
はい、
で、それを、そしたらその話をするとやっぱり若い人たちが、自分も歩きたい自分も歩きたいって出てくるんですよ。
あ、なるほどなるほどね。
それでさ、じゃあ、何人か参加するならば、相談会しましょうって言って、やったらそこに30人ぐらい人が来て。
へ、それどこで。
それは東京でやったの。
あ、そうですか。
そうなんでね、大勢で歩くことになっていたんですけどね。
結局300人ぐらい歩いたとか
でしょうね。みんな合わせたらそうでしょうね。延べで、
あちこちで入っては離脱しってことですよね。
一番ね、スタートの時が50人ぐらいでスタートしたかな。
あ、そうですか。
それからゴールが100人ぐら
い、ね。いや、途中途中ね、私も経過がブログでこう発信してたじゃないですか。それを覗いたりしてね、あ、頑張ってるな、すごいなって。で、若い人もすごく多くてね、若い人の方が多かったかな、ね、って感じ。
まあ僕以外は大体若い人だと思う。
なるほどね。なんかいいなと思って。
そうそう、
こう、あのナインはやっぱり憲法9条の9ですか。
そうです。もうね、だって本当に平和をさ、作る必要がある。平和が必要なんだよね。平和ってのはじゃあ何から始まるかって言ったらさ、武器捨てることからだよ。
なるほどね。
武器持ってて平和なんてありえないですよ。
あ、
だから今日本がそれが問われようとしてるでしょ。そうするとその武器を捨てる、なんだろう、権利みたいなもの、それは大切にする必要がありますよね。で、それを今改めて日本人が選び直したら本当に大きな、今度ポジティブな平和の力になっていくんだと思う、
ね。なるほどね。武器を捨てるとは言いながら日本には大きな世界第5位の軍隊があるわけですけども、そのことがどんなふうに思
いますか。まだ今はさ、その憲法9条が生きてないっていうか、
そうですね、
十分に生かされてないんですよ。
はい、
だから 僕はね、今ある日本の憲法90条というのは、うん、芋虫みたいなもんだと思って、
なるほどなるほど、
それで、うん、それが今危機的な状況で、うん、これはさなぎ状態ですよ、
うん、混沌のね、
そうそうそう、
大混乱の極みみたいな感じ、
中で
こう
悩んでる、さなぎの中で、
はいはい、
悪夢も見てるしさ、うん、だけどこれが国民投票で改めて選ばれたら、これ長になりますよ、
うん、
そしたらね、本当に世界に羽ばたくんだと思う、うん、それは本当にあの大きな力になるし、ちっちゃな蝶の羽ばたきみたいだけど、これガイワシンフォニーの第3かどこかでね、ラズローっていう博士だったと思うけれども、言われてるんですよね、地球の裏側で蝶の羽ばたきみたいなちっちゃなムーブメントが起きたら、それが裏、地球の裏側に届くときにはもう世界を変えるような大きな力になるって、
はい、
僕はだからこの憲法9条を今改めて選ぶっていうのはそんなもんだと思ってるのね。
なるほどね。まあ政府とかメディアの力ではもう本当に変える方向に向かっての大きな大きな力がね、
うん
うん、働いている中での、まさきさんたちの小さな一歩というかだったわけですよね。
ねえ、
うん、
で最初はさ、そういう危機感から、うん、でもこれもさ、うん、僕が考えたっていうか、
うん、
ある時にそれは出雲を旅してる時なんだけれども、
はい、
猿田彦が生まれたっていう場所があるんですよ、
うん、
これ自然の神様ですよね、おそらくね、
うんうん、
でそこに行こうとしている途中で原発のところを通ったんです。でその瞬間にひらめいたんですよ、これはここが狙われてるって、
うん、
でじゃあいつそれが攻撃される可能性があるかって言ったら、これ日本が憲法9条捨てたら本当に攻撃される可能性がある、
うん、
とそういう危機感を持ったのね、
うん、
でそれが始まりだったんだけど、今度は歩き出したらさ、うん、もう楽しくて楽しくてしょうがない。
なるほどね。木を植えて歩いたんだよね、あちこち。
そうそうそう。
うん。
うん、ちょこちょことこう木を植えながら。
うん。
でももう歩くっていうことの気持ちよさ、本当にね素晴らしかったですよ。海を見て、海を毎日毎日海見ながら歩いてたのね。で、
日本海綺麗ですもんね。
綺麗でしょ。そしてそれが若狭湾に入って。
うん、
綺麗なその岬を回ると今度は原発があったりしてさ、うん、そうするとね、そこではね、海がさ本当に傷んで、本当に傷んで悲しんだのね。
わかるんだ、それが。
そうだから僕らはもう毎日毎日海のすごい美しい喜びと、それから痛みをさ本当に感じながら歩いたのね。
うん、こればっかりはそこにいないとわかんないかもしれないね。
うん、もう喜びと悲しみがさ、ね、両方あって、
うん、
でももうみんな大笑い、朝から晩まで笑いながら歩いてた。
ほんと、
うん、
何ヶ月かかって、
うん、さ、ちょうど3ヶ月、
3ヶ月で
春分にスタートして、
はい、
下市の六ヶ所村に行ったんだよね、
はい、そうですね。私も時途中途中、あ、行きたいな、参加したいな。私もね、いろんなウォークとかランがあるじゃないですか、うん、そういう時にね、うん、参加したこともあるんですけども、行きたいなと思いながら叶わなかったんですが、今度は何をまた何かすごいこと考えてるって聞いて
すごくもないけどね
今度どっか海の向こう、
そうそう、その去年の僕の時にさ、
うん、
ずっとやっぱり海の向こう側のことを考えてたの。
うん、
でその海がさ、日本人は日本海って呼ぶんだよね。
はい、そうですね。
で海の向こうの人たちはそれを東海って呼ぶんですよ、うん、
あ、東側にあるからね、
朝鮮半島とか中国の人は、
はいはい、
東海って呼ぶんですよ、うん、で向こうの人にとってみると日本海と呼ばれたら嫌なんだよね。
うん、
絶対許せないと思うんだよ、
はい、
でも日本人にとってはさ、うん、日本の西にあるのに東海じゃしょうがないでしょ。
そうですね。
だからさ、僕はその名前を考え直すような、
うん、
なんだろう、プロジェクトを作りたいなと思ってたんだよね、歩きながら。
へ
ー、だってその日本人が日本海と呼ぶ、
うん、
それから向こうの人が東海と呼ぶ、
うん、東海って東の海
ですね。東の海です。そうそうそう。
うん、ね、
でそのさ、小さい自分たちのアイデンティティ、
うん、
世界観が、
うん、
これが本当の戦争の原因なんだよね。
あ、そうですね。
そう思うんですよ。うん、僕らはもっと広いところで一つっていう意識があれば、
うん、
戦争しないよ。
うん、
だから、
ね、何人何人ってね、自分のアイデンティティにこう、あと宗教でもいいですけども、うん、そういうのに。うん、なんていうんですか、こだわる力が摩擦を生んでいくし、差別を、アイデンティティ
がちっちゃいからね、
うん、
だから、ね、今その戦争を超えるには僕らはもっと広いアイデンティティを持つ必要があって、僕らは地球人だよね、
うんうん、そうですね。
だから僕らの愛国心っていうのはさ、
うん、
地球への愛が愛国心なんだ。
愛地球心ですね。
そうです、ね、でそれでね、うん、今度は、
うん、
もう来年だよね、まだね、うん、来年の秋なんだけれども、うん、韓国を一周したいと思ってるのね。3ヶ月間
どうしてまたそんなのひらめいたんですか。韓国、
そうね、
美咲さんにとって韓国っていうのはそんな身近な国ではなかったわけでしょ、うん、
今まではね、うん、本当にね、
うん、
あ、僕はインドは長かったんだよ ね、
ですよね。
若い時からもう何十回も行ってんだ、
は
い、だけれども隣の国なのに本当に何だろう感じてなかったんだよね、
うん、
でそれ今年初めて行ってびっくりしたのね。え、こんなに近いっていうか、そしてさ、それに近いっていうのは距離だけじゃないんだよ、人と人が近いんだよね、
うん、
もう自分たちなんだよね韓国、
うん、
なんかそんな実感がして、うん、この今まで遠かった国の人と本当に一つになりたいっていう、
うん、
でそこから例えば平和っていうのはさ、一つの国では成り立たないですよ。平和っていうのは国と国の関係性ですよ、
うん、
そうすると僕らが平和のことを考えるときには隣の国との関係が一番大切なんですね。
ですね、本当そうですね。
ですから憲法9条のことを考えるときも、
うん、
これは9条というのはもう端的に言うなら隣の国との関係のためにあるようなもんで、
うん、
でしょ、
うん、でも隣の国が攻めてくる攻めてくるって脅されるわけじゃない、私たち絶えずそういうイメージ。
そうです、だからその和解するため、
うん、
そう一つになるために、うん、自分たちが一つってことを確認するためにつながるために行くんだよね。
なるほどね。
そしてそのね行って、僕はまだ経験短いんだけれども、あの1週間ずつ2度しか行ってないんですよ、
うん、
だけど行くとつながるんですよ。でそのつながる時の喜びっていうのがあるのね、
うん、
本当に嬉しいですよ、
うん、
出会えたっていう感じ、感動があってね、
はいはい、まあ、もともと私たちだってあっちから渡ってきた人たちの、ね、
うん、
抹消なわけだからね、まあ、もともと日本にいた人たちもいてその融合した、まあ、末裔が私たちなわけだと思うんですけどね。
日本にね、日本にもともといたっていうのは縄文人でしょ、
うん、そうですね、
で縄文の人たちっていうのは基本、うん、まあ、一般的にはですよ、
うん、
入ってきた人たちにこれは追われていってるんです
よ。そうですよね、
ね、そうすると日本人っていうのは何かって言ったらみんな朝鮮半島から、
うん、
もしくは中国からも来てるんだけども、うん、渡ってきた人たちなんですよ、
うん、渡来人が先住民を追い出していってこの国を作った。
そうです、ここは移民の国で す,
ですよ、ね、
ちょうどアメリカ大陸にヨーロッパ人が入っていって、
うん、
それでそこに前から先住民いた、うん、先住民の人を追い出してそこにアメリカという国を作ったわけじゃないですか、
うん、
でも日本では今はね、
うん、
その日本という国は日本人が、
うん、
朝鮮半島の文化を受け入れたんだって言ってるんだけれども、
うん、
その言い方っていうのはおかしいんですよね、
うん、
その言い方っていうのはアメリカのインディアンの人たちがヨーロッパ文明を受け入れてアメリカを作ったっていうのと同じなんだよね、うん、そんなことないです
よ、ないですね、はい、で
それと同じなんだよね、
うん、ただちょっと時間のスパンが長い
か
短いか、ね、200年なのか2000年なのかみたいな。
そうすると今まで争いやってきたのは、
うん、
その日本列島に渡ってきた、
うん、
その韓国の人たちと朝鮮半島にいる韓国人たちが戦ってきたという歴史なんだよ。
なるほどね。
もともと一つなんですよ。
なるほど、 そうですね。
それが別々っていうふうに、
うん、本当に敵対してると
思い込んでること、
はいはい、
そのことがおかしい。
いや、 やっぱり私なんかはずっとねアメリカの戦争の歴史を調べることの中で、
うん
うんうん、で戦争を作ってね、うん、ないところに戦争や火種を作っていく人たち、うん、そういうのを仕事にしている人たち、それによって儲けている人たちっていうのがいるってことを初めて知ったんですよ、
うん、
でそれは別にアメリカ特有のことではなくって、
うん、
日本でもどの国でもやっぱりそういうことで利益とか自分の権益っていうものを、
うん、
力っていうのかな、権力とかを高めていったり広めていったり、その利益を得たりっていう人たちがやっぱりいるんですよね。やっぱそのことに気がついていないと、で、あとその人たちに利用されてっていうのかな、こう煽られてこう戦争を賛美してしまったりとか、結局一般庶民が駆り立たれて殺し合いさせられていくんだけどさ、でもその時に旗振っちゃう私っていうのがいるわけですね。やっぱりね、こう誰かに攻撃されたらじゃあやり返せみたいなのとか、 やっぱり敵がいるから怖いからね、ちゃんと戸締まりはしておきましょう、うん、軍備は最低限の軍備は持っておきましょうとかね、うん、そういうなんていうのかな、そういう動き、力が働いてるなって思うんですよね、
うん、
でその中で、もうすぐ多分国民投票があるのかな、うん、日本でもね、憲法9条に関して2年後ぐらいですかね、
2年ですね、早ければ2年後、
ね、ぐらいですよね、うん、に国民投票があるときに一体全体私たちは本当に憲法9条イエスって選べるのかなっていうのは、うん、なんかどうなんですかね私なんかはなんかどうなんだろうっていう、うん、まあでも 選べたら素晴らしいなと思うから、そっちに向かってなんかしていこうとは自分は思ってますけども、やっぱメディアの力とか、その大きな政府やメディアの力っていうのかなっていうのがとても大きくって、うん、どうやって対抗して対抗っていうか、そうじゃない道っていうのをね、選ぶ力を、うん、流れを作っていけんのかなっていつも思いながら、うん、このラジオもやってるわけですけどね、
選べると思うよ、
選べると思う、うん、
でそれはさ、うん、なんか難しく考えていく方、うん、ダメなんじゃないかなっていうのは、
うん、
これ作られたイメージだと思うんだよ ね、うん、僕はもうなんだろう、そっちに行くしかないもの、
うん、
世界は、
うん、そっちに行かない限り続かないもんね、この世界はね。
だけどさ、それが日本の中だけの球場の話じゃなくって、
うんうん、
これはさ、地球全体が今一つになっていこうという大きなトレンドがあるんですよね、
うん、
でそれはね、例えば150年前に日本の江戸時代から明治時代に変わるときにさ、
うん、
それまで40か50ぐらいあったんでしょ、国が、ね、日本という国、日本はなかったんだよ、
うん、そうですね、
何々藩とかがあって、
はい、
でそこにはみんな王様がいたし、
はい、
あちこち行くのにパスポートがいった、
まあ、将軍様ってことですか ね、王様、大名とかね、ってことですね、
うん、でそれがさ、うん、明治時代になったら一つになっちゃうわけでしょ、
うん、
でそれと同じような変化が、
うん、
今地球全体で起きようとしてると思うんですよね、
うん、
今アメリカ人とか日本人とかインド人とか、うん、みんなそう思ってる、自分たちのアイデンティティをそれぞれの国に置いてんだけど、
うん、
でも今こう生まれてきてる若い人たちはみんな地球人として生まれてきてるはずなんだよね、
うん、なるほどね、
だってそうならなきゃさ、地球は持続しないもの、
続かないですね、
そうです、ま
あ、あらゆるところでも今回の金融のね破綻もそうですけども、うん、今までのお母さん地球を掘り出してたくさん消費していっぱい儲けてっていう流れは、うん、あらゆるところでほころんでるじゃないですか、
うん、
でもうこんなもんじゃ終わんないと思うんですよね、今の金融破綻にしたってね、
うん、
何にしたってまだやっとこうパンドロの箱が開いたっていうか、始まりが始まったとこだっていうふうに私は思っていて、
うんうん、
でこの中から混乱もあると思うんですけどもね、やっぱり新しいもう一つの生き方、地球を壊さない、自分も壊さない、命、自分の命から全ての自分を生かしてくれてる全ての命を大事にして生きていくやり方っていうのが求められてるし、そう今正木さんがまさにおっしゃったように、それしか地球が続いていく、人類も続いていく方法はないというふうに私も思ってます。
歴史はそう流れてると思うよ、
うん、なるほどね、
うん
うん、
それ以外ないもの、方向は、
うん、それにうまくいかなかった時は私たちはいなくなっちゃうっていうことだよね、きっとな。
だから、うん、きっとうまく、ただね、
うん、
その時に、
うん、
じゃあ一つの地球っていうけれども、
うん、
じゃあそれは何に乗っかってるかっていった時に、それはガイアですよね、
うん、
地球っていう自然ですよ、
うん、
で今は国々がバラバラなんですよ、で国々っていうのはその大地の上に敷かれたカーペットみたいなもんでしょ。
そうですね、
カーペットが何十枚もさ、はい、アメリカっていうカーペット、
うん、
日本というカーペット、
うん
ね、いろんなカーペットがあって、でカーペットの上同士でさ戦い合ってるんだよ ね、
そうですね、
だからどのカーペットも全部さ地球大地の上なんだよ、もともと一つなんですよ、
はいはい、
この一つの大地の上にいるってことを忘れて自分たちはカーペットの上の人間だと思い込んでるわけ、でそれが自分たちはいやカーペットの上にいることは確かですよ、
うん、
僕も日本のパスポート持ってる、
うん、
だけれどもそれよりも大地の上に生きてるっていうことが本当に僕らのベースであって、
うん、
これはもう1000倍も1万倍も大きい事実なんですよ、
うん、
でも国民っていう時にはそれを忘れすぎてんだよね、
うん、
でこのカーペットっていうのは
国益っていう言葉、
そうだってさ日本っていう国ができる前は国民もさ国家もな、うん、国土もなかったんだから、
うん、
それがうん、何万年も何十万年もそうだったんだから人は。
だよね。
だから同じようにまたさそこに戻っていくんだよね、
うん、
大地の上に、
はい、
大地の上に仮にカーペットが敷かれるんであれば問題ないんだけど、
うんうん、
自分たちはカーペットの上だけでしか生きていけないと思うとそれ戦争するんだよ。
だね、
自分例えばアメリカっていうカーペットをどこまでも広げていこうとするのがグローバリゼーションでしょ。
そうですね。
でも僕らはもともと大地っていうどこまでも広がってる大地の上にいるんだよね、
うん、ここに暮らしてるとも本当そう思います、ね、今日さっき小豆を取るの手伝ってくれてありがとうございました、ね、あの今年の収穫した小豆をね今取って、また年末に餅つき大会やるんですけど、
ね、
その時の
いい、ね、
うん、その時の小豆をね、うん、今日収穫まさきさんも一緒にしてくれたんだけど本当にあの大地に種をまいて、
うん、
そこから生まれた食べ物を私たちは収穫して生きているんですね、うん、で明日はあのローフードのパーティーといって、うん、今年私初めて自分の本じゃない、石塚智さんっていうある女性の本をプロデュースしたんですね、うん、そのパーティーが明日あってね、で今日いろいろお買い物行ったり収穫したりしてたんですけども、
ね、さっき見せてもらったけど素敵な本でしたね。
ありがとうございます、うん、明日あの本のパーティーがあってね、でね本当にここで、暮らしているこの当たり前の暮らし、私にとっては当たり前、うん、もう10年もやってるの当たり前になってきちゃったんだけど、まあ、今の世の中では当たり前じゃないじゃないですか、まあ、
だいぶ当たり前になりつつあるよね、
なりつつあるかな、
かなり
世界中を見ると
ちょっと今までは当たり前じゃなかったけどね、
うんうん、で多分あのここにね今日まさし君とか若者にも会ってもらったけど、うん、ここに来る若者もすごく多いし、うんうん、人々の関心はこっちこういう暮らしの方に来てるんですよね。
言われてますね、
うん、
当たり前になりつつあるよ。
ほっといてもね、ほっといてもなんかみんなこっちに来るんじゃないかななんて最近は思っていて、
ね、この流れのことを僕は、ね、グラウンディングって呼んでんだよね、
う
ん、
あなるほどね。
これは、まあ、もし端的に言うならば自然回帰って書いて、
うん、
グラウンディングって振っていいと思うんだけど、
うん、
本当にまた人がさ自然の大地に戻ろうとしてる、
うんうんうんうん、
でだからエコとかね、
うん、
いろんな環境運動とかあるんだけれども、
うんうん、
これは本当はもっと深く大きく見るならばグラウンディングっていうトレンドがあるんだと、
うん、
でそのグラウンディングと一つの地球へっていうムーブメントがこれはね裏表で一体なんですよね。
なるほどね。それは今アメリカナイズしていくグローバリゼーションとはまた別の一つの地球なんです ね彼らが描いてるのとはね、そ
うそうそう、大地の上、一つの大地の上に、うんうん、ということですよ、
うん、彼らが描いているのは自分たちのルールが世界全てに通用して世界の全ての人が奴隷として自分たちのために貢ぐっていうグローバリゼーションなんでね、うん、
だから一枚の絨毯が
、うん、
あの
アメリカ絨毯ね、
アメリカ絨毯が世界を
覆う
っていうのがグローバリゼーションですよ。
そうですね、うん、
でもグローブっていうその台地、一つの台地の上に自分たちが根差し直す、
それぞれがそれぞれの土地に見合った食べ物とか適正技術で生きていくっていう世界になりますね、うん、そうすると ね、
そうだよ、
うん、それ素敵ですよね、
うん、
私はもうここの暮らしが本当に楽しいので、
うん、
あのなるべくどこも行きたくないんです実を言うと、
うん
うんね、呼ばれたり講演しなきゃいけなかったら明日もパーティーだから、うん、そういうために都会に行ったりしますけれども、うん、本当になるべくここにいて丁寧に暮らしをしたいんですよね、うん、やっぱそれはもうまさしくも言ってるけども楽し毎日楽しくて歩いてるのが楽しくてしょうがないってまさきさんもおっしゃったけど、私はあのここで暮らすことそのものが楽しくてしょうがないのね。だからね、うん、あのこれをもっとたくさんの人に知ってほしいなって、こんな楽しいことどうしてみんなやめちゃったのかなとは思ってるの。多分60、70年前まで日本のほとんどの人はこんな暮らししてたんじゃないかなって。
だからちょっと歴史で見ると一瞬だよね、
60、
70年なんて。
あ、まあそうね、長い目から、ね、
間の一世代分ぐらいが忘れて、
うん、
で次の世代はもう元に戻っていくっていう。
なるほどね、
うん、
それをグラウンディングね。
グラウンディングですよこれは、
うん、面白い面白い。そうかそうか。
だからエコも環境運動もみんなさ、これはさ大きく見るとグラウンディングですよ、
うんうんうん、なるほどね。そうか、いい言葉教えてもらった。自然回帰と書いて、グラウンディングとまさきさんは名付けました。はい、ということでね、これからもまさきさんの動きは見逃せないじゃないな、目が離せないですね。面白いことをまた始めてくれそうな予感です。来年の9月ぐらいから 何月から、
うん、来年の僕はね、うん、9月から12月
だね、12月、はい、その他にもまたいろいろ考えてるんですよね。それはまたこれから ね、
できることをね、そうですね、自分のできることをやっていきたいと思う、
うん、これからもつながっていきましょう。平和にしても環境にしてもですね、全部つながってるじゃないですか、うん、要するに命を軸に考えていけば答えはおのずから出てくる、うん、命を育むっていう方向で選択をしていくともう答え決まってるんですよね、うん、戦争はできないし、この狭い地球でこれ以上汚すわけいかないし、もうできない、これ以上汚すのも、これ以上、森をね壊すのも、水を汚すのもそろそろ終わりにして、
うん、そういう動きがさ、うん、日本の憲法9条を選び直すってところから始まるんだからね。
なるほどなるほど、
すごい面白いさ、歴史の、
うん、転換点にいるんだね、私たちね。よし、うん、ここから、一気にというか挽回して、いい地球を作るぞみたいな、うん、素敵な地球をもう一回再創造ですかね、
本当にね、
うん、していきたいですね、
はい、
はい、ということで、今日のポッドキャストには、ウォークナインを刊行されて、今度は韓国コリアウォークでいいのかな、コリアウォークも計画していたり、他にもですね、いろんな面白い話があるんですよ。正木隆さんをご紹介しました、ゲストに迎えました。正木さんのご本はですね、木を植えましょうでしたっけね、木を、
うん、そうですね、
木を植えましょうとか、空飛ぶブッダとかね、いろいろありますので、インターネットで検索してみてください。名前がね、本当素敵なんですよ。正しい木、高い志って書くんですね。もうこの人物をそのまま表しているような名前なんですけど、正木隆さんでした。どうもありがとうございました。今日の放送はこれまでです。また聞いてください。